今日なくてはならぬものという題をつけてここに立たせていただいています。まあ少しだけそういう話をすると、題をつけるというのは私は結構苦労する方です。まずは佐久間さんが書いてくださるんだよなと思いながら、まあ多分どんな難しい題をつけても分かりませんけども、書かれる側の苦労って、私字は下手であんまり書くことしないもんですから、書く苦労って分からないです。そういうものから見たら多分なんかスラスラと書いてるように見えますが、まあお聞きするとやっぱり難しいそうです。このひらがなだけのタイトルっていうのもかえって難しいのかもな。でもなんか漢字とひらがなと混ざると、いつも佐久間さん字のバランスっていうことをよく言われるんで、まあひらがなだけの方がどうなのか、まあ分かりません。ただあんまり長い題にすると詰めて書いたりとかで、街行く人たちも長いタイトルだと見ないだろうから、なんとか10文字前後で、まあ、大体はあまり考えすぎて題つけるとこっちもわからなくなってしまうので、聖書にあるそのまま抜き出してつけれたら一番いいなと思っているんです。で今日まさに、まあ、そういう字のバランスから言うとひらがなだけにしました。聖書の中からそのままほぼ抜き取っていますということなんですが、そういうこと抜きにしても、あもうこれだなと、もうこれだなというよりかは自分が本当にこの言葉にハッと捉えられたんですね。なくてはならないもの、今本当にいろんな、もう何食べようか、何飲もうかといろいろあります。特にこの夏暑かったので、外でよく飲み物を調達して飲もうとするときありました。なんか飲もう、そこから、まあ、スパッと選べる人本当に羨ましいなと思う性格なんですが、何選ぼうってもうありすぎるんですね。でよし、いろはすにしようってもし決めたところで、そのいろはすが多すぎること、え何これ、何が違うのとか、これ本当に一つなかなか決められない、どれが一番いいのわからん。だからこそ本当に今こそなくてはならないものは多くはない、いや一つだけである、本当に自分はそれを最も大切なものとしているかな、いろんなことに心とらわれて、かえって本当に大切なことを見失っているんではないだろうか。でそして何よりも本当になくてはならないものって結構忘れがちなんじゃないかなと思います。まあ、一つだけ挙げるならば、私たちの中で本当にこれがなかったら大変だっていうもの、空気なかったら大変ですが、私も空気なくてはならぬものだと意識したことは、まあ、あまりないです。かつて水泳部だったので、その時には非常に意識しましたが、泳いでると本当空気ないんだなって、まあそれぐらいです。普段空気、まあ、息子がちょっと喘息気味でっていう、その時に、いや空気大事だな。まあでも、またこれなくてはならない大切で、空気って本当に、気を使わなければ本当はいけないものなんですが、でもどうすることもできない。そして普段いや どうしろって言ってもやっぱり気をつけるのは難しいなって、かえってそういう本当の意味でなくてはならないものって案外意識してないな。でもしその空気がもしなくなったとしても、食べるものがなくなったとしても、自分のあらゆるものが仕事や何やか家族やそうした本当なくてはならない、これはなかったら本当にどうしようっていうもの確かにいっぱいある、それ全部失われても、神様が共にいてくださればという、本当に神様、このお方がもし私から取り去られてしまったら どうなるんだろう、あんまり神様が取り去られるっていうことはありえないことなので、実際本当に神様がおられなかったらどうするんだろう、考えないことなのかもしれませんし、考えなくてもいいのかもしれませんが、しかし私たちは本当に何がなくなっても、たとえ全世界を得ても自分の命を損したらのその反対で、たとえ全世界を得ても神様のその礼拝をする、それが失われたらってどうなるんだろう、本当にそのことをなくてはならぬもの、そしてそこに私がいることができるという、そのことが失われたらどうなるのだろう、もっともっとそのことに私たち思いを寄せなければならないのではないか、本当になくてはならないものをなくてはならないものとしているだろうかと心から問われたんです。まさにこの出来事、今日の聖書の出来事は本当にそのなくてはならぬものというのが一人一人に問われる、そういう出来事だと思います。事の始まりはイエス様がある村に入られた。そこでマルタという名の女がイエス様を迎え入れたんですね。でそのマルタにはマリアという妹がいて、ところがマリアは、妹は主の足元に座って御言葉に聞いていた。この主の足元というのは、実はユダヤ人にとっては弟子が教えをいただくその姿勢なんです。ということは主の足元に座る人たちというのは弟子なんです。もう本当ユダヤの人たちはそのあたりがもうきっちりとされていて、まあ、そもそも神殿もまず、まあ、今本当一応前もちょっと言いましたが、一応自由に誰がどこ座ってもいいんですが、まあ、毎週毎週本当皆さん同じとこに座られるなと、まあ、前も言いましたが、まあ、司会者が変わって、まあ、司会者がそこ、あと音響の人が担当でそこで、まあ人によっては聖書朗読をするのでって言って前に座る以外だから、まあ私もそれはいいんです。あ、誰が休んだって分かる、あ来てるよかったと分かる、うん、まあまあそれはもうみんなが理由は分かりませんが、もうここと、ユダヤの場合はそう、みんな私はこの3列目がいいとかそういうのではなくて、本当成人男性がまず一番前で、また別の部屋、女性はその成人男性のその礼拝場には入れない、子供も入れない、でさらに異邦人も、まあ、かつれ受けてないものも入れないというふうにきっちり決まっていました。そんなふうにしてもうきっちり神殿でもその礼拝の場所って、街道でもそれ決まっていたものですから、もう死が今から教えますなると、やっぱ座る場所って決まる、それがユダヤ人であり、まあ、それこそが、まあ、誰が一番、だから弟子たちも誰が一番、弟子たちの中で一番なのか、つまり主の一番近くに座ることのできるのは誰かって議論になるっていうような、そういうユダヤの風習があったからなんですね。そこにマルタ、マリアが座ったわけです。主の足元。まあ、マルタが後で心を取り乱したっていうのはそれもあるんでしょうね。しかも妹が、まあ、自分を差し置いてっていうわけではないでしょうけど、いや、何せ2000年前です。今でも例えばイスラム教では女性が学ぶ、それはどうなのかっていうような封建社会があるぐらいです。もう2000年前だと、もっとの弟子たちと一緒に女性がその場所、言ったらその場所っていうのはもう同時に地位でもあります。その地位に座る、座する、そんなのいいのか。聖書の中で他にもいっぱいそういう場面が出てきます。子供たちがわーっとイエス様のところに近づく。もう、ダメだ。 だからこそマリアがそこに足元に座る、本当にそれは画期的なことだったんですね。まあ、いい意味で言うと画期的ですが、とんでもないことだと言われても、まあ、おかしくない出来事だったんです。しかし主はそれを認めてくださった。誰でもご自分を愛する者を主はご自分の弟子として認めてくださる。何ができるかではない。